ではお祈りします。愛する天のお父様、今日もこうして良き日を与えてくださり、あなたの御前に愛する兄弟姉妹を送ってくださり、あなたを見上げて、あなたと交わり、あなたの声を聞き、あなたに触れて、あなたの道からに満たされることができますことを感謝をいたします。どうか主よ、本当にあなたの御光を受けて、あなたの御光の道を歩む光の子供として、私たちを輝かせて生きるものとさせてくださるように、主よ、さらにお導きくださることをお願いいたします。このしもべにもあなたが語るべきこと、あなたが語りたいことを語らしめてくださるように、実際をあなたにお祈りいたします。イエス様の尊き名にあってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤー。主を讃えます。アーメン。アーメン。アーメン。はい。はい、それでは、前回は光に輝いて生きるにはという、タイトルで、根源的な光として来とってくださるキリスト、それをいつもこう上に置き、外に置いていく、導かれていくこと、そしてまたそれを、その恵みを見る目が大事だということ、霊的視力が大事だということを話して、しかも私の内なる光の話もさせていただきましたね。内なる光、要するにこの根源的な光であるイエス様を反映する霊が、聖霊が私たちのうちに与えられているということですね。そういうことをお話ししたわけであります。そして私自身も恵まれたことでありますが、そういう光の内を歩むということは確かに聖書に書いてあるし、素晴らしい恵みであるわけですが、皆様もご経験なさったと思いますが、そうかといって実際にそれを光の道を歩み続けようとするときに、いろいろな困難さもある。サタンから来る障害のようなものも感じるということを覚えられたのではないかと思うんですね。で、それに対してですね、神様は私に、お答えを言葉でくださいました。その一つはですね、第二テモテの2章の13節のお言葉でありました。第二テモテ2章の13節のお言葉、一緒に読んでみましょうか。はい、どうぞ。私たちは真実でなくても、彼は常に真実である。彼にはご自分のを否むことができないからである。この言葉を、その辺で私が少し葛藤しながら、神様の前に本当にお言葉をかけてくださいました。私たちが神様に対してですね、本当にいつも真実を通していけないような葛藤を覚えるような時があったとしてもですね、彼イエス様は常に真実である。イエス様の方は変わりなく常に真実であると。それはですね、彼にはイエス様にはですね、イエス様は真実そのものであられますから、その真実そのものであるご自分の真実を否むということはできないわけですよね。だから彼イエス様はいつでも真実だから、真実であり続けてくださるという素晴らしいお言葉ですよね。本当にすごい言葉だと思います。真実そのものであるから自分の真実を否めないんですね。だからどんなに我々が信じていなくても真実であり続けてくださるということなんですね。我々はいつでも真実を受け続けることができる。イエス様は私に真実を尽くし続けていてくださるということなんですね。まずこの言葉を私は本当に感謝して受け止めたいと思いますね。もう一つくださったのが同じような言葉でありますが、もう少し詳しくエレミアの言葉ですね。これも一緒に言いましょう。はい、 主は遠くから私に現れた。永遠の愛をもって私はあなたを愛した。それゆえ私はあなたに誠実を尽くし続けた。これも素晴らしい言葉ですね。私は永遠の愛をもってあなたを愛した。永遠の愛というのは今日も出ますけれども、このもう極限までの愛ですよね。もう究極的な愛ですね。あれは変わらない愛ですね。言うならば十字架の愛ですね。十字架の愛、永遠の愛です。私はあなたを愛した。だからそれゆえ私はあなたに誠実を尽くし続けた。ここにまた誠実、真実という言葉につながる言葉が出ますね。だから誠実を尽くし、しかも続けたというんですよね、はい、我々どんなに真実でなくても、イエス様の方では、神様の方でいつも誠実を尽くし続けた。これをね、今度の新改訳2017の新しい訳ではね、真実の愛を尽くし続けたと訳されていますね、うん、やっぱりこう誠実というのは真実とつながっている、しかも愛とつながっている、ね、ものだという、非常に面白いいい訳ですね。真実の愛をもう尽くし続けているということなんですね。本当に私たちはともすると自分の不真実さ、自分の不誠実さ、それに時々こう本当に参ってしまいそうになりますけれども、神様はなおもこういう言葉で私たちを慰め、励まし、強めて、立ち上がらせてくださることを、今日まずこれ結論を方から分かりやすくするために先に言っておきます。これは非常に素晴らしい言葉ですね、はい。まあ、できれば暗唱するぐらいにいたしましょう。さあ、そしてそれを今日はもう少し、しかも具体的にですね、最後の晩餐の時のこの弟子たちに対する、特にユダに対するイエス様の愛と真実の実際ですね、それを通してこのことを私たちは実際にそれを見たいんですね。それを実際に私たちの一人一人に対するものとして受け止めていくものでありたいなと思います。そうすることによって私たちがいつも真実の光に、愛の光に輝いて生きていけれるものになれることを信じますね、はい。さあ、それ早速ですが、このルカの22章、今読んでいただきましたが、ルカの22章の14節からを読んでいただきましたが、読んでみましょう、もう一度、はい、22章の14節。さて、時間になってイエスは食卓に着かれ、人たちも一緒イエスと一緒に席に着いた。これ最後の晩餐の水越の祭りのことですね。そしてイエスは言われた。私は苦しみを受ける前にあなた方と一緒にこの水越の食事をすることをどんなに望んでいたことか。あなた方に言いますが、水越が神の国において成就するまでは、私はもはや二度と水越の食事をすることはありません。まあ、このように言って、このなお続くんですが、なるべく時間を節約しながら進めていきたいと思うんですが、ここでイエス様は、この弟子たちと一緒にこの水越の祭りをね、一緒に、まあ、最後の決別の時という意味もあってなおさらですが、一緒にすることもどんなに望んでいたことかと吐露していらっしゃるんですね、はい。だからある面では今日も今もイエス様は私たち弟子にね、このことをね、この水越の食事のことを皆様と共にもっと深く、共にしたいと願っていらっしゃることだと思います。それ言うまでもない弟子たちに対して、あるいは私に対して、この水越の祭りというこの歴史的なものと自分の十字架にこれからかかっていって、 神の子羊として殺され血を流していくということとがどんなに深い関わりがあり、どんなに神様の救いの大計画のこれが中心であるかということをですね、何としても分からせたいという思いからであろうと思いますね。だからイエス様は今日も私にそれをもっともっと語りたいと思っておられるでしょうから、私も語りたいわけでありますが、まあ、しかし時間の制限もありますので、もうこれは生産式の旅ごとぐらいに語られているところでもありますので、ちょっと割愛しながらただ一点だけに焦点を絞って語っておきたいというふうに導かれております。それは、まあ、19節はパンを取ってですね、これは自分のあなたたちのために槍で刺され、釘で打たれて裂かれるその体であると、これを食べなさいというところですね。ところがもっと大事なことが20節ですね。一緒にできたら読みましょうか。皆さんお手元にあれば、食事の後杯も同じようにして言われた、この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約ですと。もう改めて申し上げますが、ここがすごいですね。新しい血による契約ですというんですね。もうご存知、それに対して古い契約があるわけですね。旧約があるわけですね。旧約は何でしたか？律法を行いなさい、そうすればあなたは救われますというのだったですよね。でもその律法によっては誰一人完全に行うことができないんですね。もう立法にも真正面から向いてやっていこうと思えば思うほど、自分がどんなにこの立法において破れ果てた存在であるかということを嫌というほど知らされるというものなんですね。だから神様はこの古い契約旧約に対してですね、神様は新しい契約を与えてくださったんですね。それが神の一人子イエス様がこの地上に来てくださって、あの十字架にかかって御子を裂かれ血を流すことによって、その血によって私たちの全てのどんな細かな、どんな汚い、どうしようともできない罪も全部引き受けて、ご自分が代わりに死んでくださった、そのイエス様の血による契約、これが新しい契約の血なんですね。つまりこのイエス様の十字架の血を信ずるだけで、その全ての罪が許され、あらゆるところから救われるという契約なんですね、はい、もう血による契約ですね。旧約は律法による契約、あるいは行いによる契約ですね。でも新約はこの血による契約であり、また言い換えれば信仰による契約なんですね。信ずるだけでいいんですね。信ずるだけでいいんです。このイエス様の血潮を本当にもうどこまでも信じて頼っていくだけでいいんですね。もう自分がどんなに弱くても、何ができなくても、何にもたもたしていてもですね、ただイエス様の血潮さえあればいいんですね。その血潮にさえより頼んでいくだけでいいんですね。ここのところもう一度強調しておきたいんです。いいですか、ね、もう ただこれを信じ、これにより頼むだけでいいんですね。本当にある意味いと優しい契約ですよね。なんと優しい契約かって感じですね。ただこれを信ずるだけでいい、信仰による契約なんですね。契約のような行いによる契約ではないんですね。
さあ
私たちはただこの信仰で生きているわけです。信仰で生きているんです。信仰があれば何がなくても私たちは神の前に完全に救われることができるという信仰によってですから、またいつでも救われるんですね。知識がなくても、スキルがなくても、能力がなくても、そんなに知能がなくてもいいんですね。私はある面では本当にこの知能がダメであっても、精神障害者の使用学園というところがありますが、その話を聞くときにはですね、こういった子どもたちにも救いが行くんだと思うときにですね、知能の問題じゃないなと、本当にこのイエス様の十字架に対する信頼なんだなと、その男子たちの、その看護する人たちの愛を通してイエス様の愛を受ける、ね、それによって救われていくんだなということを思うんですね。はい、さあでもね、悪魔はね、本当に巧妙にこの策略を持ち込みます。ここに一番大事なところであればこそ策略を持ち込むんですね。この例えば信じて救われた時はみんなね、割と単純に素朴にその父親だけで救われたんだということを受け止めるんですよ、感謝して。でもね、だんだんと時を重ねていくにつれて、悪魔は巧妙に何か自分の行いとか、そういう能力とかいうものに目をつけさせ始めて、だんだん知らぬ間に信仰によってだけだったものが立法的なものが入ってくるんですね、多くのクリスチャン。これは否めない事実ですね。このサタンの策略、これを本当の私たちは今の新約のプロテスタント教会がよく見破っておかないと、本当そこで多くの教会がやられているなということを思うんですね。どっかで自分の行為に頼っていくというようなところがないでしょうかね。皆さん方だったって、いや私は司会なんかできませんとかね、お祈りなんかとてもできませんとかね、なんかいろんなことをおっしゃるね。それはみんなどっかで自分の行い、能力、そうしたものに頼っていることに他ならないんじゃないでしょうか。信仰だけで救われているんです。また救われていくんです。信じるだけでいいんですね。そこのところをもうちょっと今日つかみ直さないたいなと本当に思う。そしてサタンの策略にすり替えられるんですね。はい、皆さんどこかでまだね、自分の行いとかね、自分の姿にという、そういうことにですね、ごちゃごちゃこだわって捉われていることはないでしょうか。なんかごちゃごちゃとそういうことにとらわれていることがないでしょうか。意外にそういうことにとらわれていることが多いんですね。もっと信仰だけでいいはずなんですね。そんなことがね、いくら問題にしてもね、自分の行いとか能力とかそういうこといくら問題にしても、そんなところには救いはないんですよ。絶対救いはないんですよ。神の求めたものは完全ですからね。皆様方のその行いの完全なんてなものを求めていったならば、もうとてもとてもみんなアウトなんですよ。だから神様の求めたものは完全なんです。だからイエス様はこういうことをおっしゃってますね。天の父がくれてるのかな、完全であるようにあなた方も完全でありなさいと。これは出なくてもいいと思います。マタイの5章の48節でありますが、そういうことがありますね。天の父が完全なようにあなた方も完全でありなさいという言葉で様確かにおっしゃるんですよ。ってちょっと思わないわけでもないんですが、こんなに罪に破れ果てるような罪人でしか過ぎない私たちに、なぜイエス様は天の父が完全なように完全でありなさいとじゃあ言われるんですか。なぜそんなこと言われるんですか。
あなたの視界完全でありなさい。今日の視界ちょっとおかしいよ、噛んだよ、ちょっと間違ったよ、なんて、そういうことをおっしゃるんでしょうか。そうじゃないですね。このイエス様が完全でありなさいというのはですね、ただ血潮によって完全でありなさいということなんです。そうなんですね。キリストの血潮によってなんですね。私の救いは全部キリストにあるということです。ここをもう一度今日ね、受け止め直したいですよ。私の救いはキリストに全部あるということです、ね、ここがだんだんと、最初信じた時はそういうふうにね、救われた時はそう思うんですね。それはこの間話したね、目が澄んでいたならば全身明るいのですということと同じなんです。目が澄んでるということはあの時語りましたね。言語的に言うならばシングルだと、素朴に単純に見ることなんですね。二重に見ないと、ダブルで見ないと、シングルに見る、つまりエス様一つだけに見るんです。それをいろいろとこうダブらせて見ると目が澄まなくなる、不健全になってくるから全身が暗くなってくるんですね。悪魔はそれを持ってきてますね。私は古い話ですが、学院を卒業して霊夫と結婚するという話が決まったんですね。そしてある時に最後にね、霊夫がね、私のところに来まして、どうしても私はあなたに一つだけ聞きたいことがあると言ってきたんですね。気にかかっていることがある。あ、何ですよ、何でもどうぞって言ったらね、私との女性関係なんですね。私が母教会から一緒に3人一緒に献身したんですが、そのうちの一人の女性と割とこう親しくしているのをこう、ね、お野菜や何やらでこう聞くんでしょうね。で、彼女としてはすごく気になってたらしい。で、そのことをですね、どうしても聞きたいと思うんですね。私はその時にね、こう弁解するというのはものすごく嫌なことだなというものを感じました。私は弁解するなんていうことをずっとやらないで来た、信仰だけで来ましたから、その父親だけで来たものですから、それを感じたけれども、しかしこの問題を解決してあげなかったらこの方は一生涯このことに苦しみ苛まれるんだろうと思う時に、これはやっぱりしてあげなきゃいけないと思って、私は本当に哀れみで、私がどれだけ精霊の光の中だけを歩んで、そういうことに対しても全部性別されてしていたということをもう全部明かしてきたんですね。よくできたなと思うぐらいね、明かしてきた。しかしね、不思議なことに神様が聖霊が私に語ったんですね。でも、で彼女も納得したんですね。でも私は、私がこのように今聖霊の憐れみで、まあ、完全に潔癖であるということを御霊によって証しができたけれども、それによって私が清いというのではありませんと。私が清いのはイエス様の血潮によってだけ清いんですと、そのことを分かってほしいということを不思議と御霊によってこう語らせられたんですね。これは大事なことだったと思うんですね。私たちはいつもその自分の行いによってじゃない、どこまでも自分の救いはイエス様の血潮によってだけなんだ、ね、私の救いは全部キリストにあるということ、ね、我が救いを全部キリストにもう騎士立てまつっていくということですね。自分の救いを全部イエス様に騎士立てまつっていくということになりますね。この信仰において私たちは完全なんです。私の細かなところまで光を当てられていく、その行いによって完全ではないんですね。この信仰において私たちは完全なんです。そのことをあえて御霊が私に言わせたのを、やっぱりあれ御霊が言わせたんだなと思います。ここが大切なんだなということをもう一度今日も改めて思い返させられたんです。
ここを持っていないとどこかで自分の行いとかそういうもので弁解したり何かしたりしがちになりますが、もちろんするべき時はしたらいいと思います。その人のつまずきを取るためにはね。しかしどこまで行っても私の救いはキリストによってだけなんだということは分かち合う必要があるなということなんです。本当にいつも自分の救いは全部イエス・キリストに立てまつっていくということですね。ですから有名な言葉ありますね。ガラテヤの6章の言葉でポールが有名な言葉で、はい、シングルに読みましょう、はい、しかし私には私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。断じてあってはなりませんという困ったと思いますけれども、だからもうキリストの十字架以外には何にも誇るものがあってはならないんですね。どんなに光の道を歩んで完全であったといってもそれを誇りにしちゃいけないんですね。もう十字架だけ以外の誇りはないんですね。それが我々の救いなんです。そこ言ってるならばもういろんなことで動揺したりしないんです。自分のできないこと、弱いこと、ダメなこと、能力がないこと、そんなことで動揺する必要はないんです。キリストによって我々は完全にもう救われているんです。アーメン。それを信じて信じて信じていつも行くものに今日からもう一度変えられたいと思いますね、はい、今日そのことだけは語っておきたいと思うんですね。だから私たちの安心の場はいつもキリストなんですね。それがキリスト信仰です。私に根拠はないんです。根拠はキリストにある、キリストの実証にあるんです。そのことを信じましょう。アメン。そのことを一生涯通じてきたら強いですよ、ね、動揺しません。何か言われてもね、言われたらそのまま認めるべきものがあったら認めていったらいいんです。でも私たちはただキリストの父親に頼っているものだけですと言ったらいいんですね。ここを皆さんしっかり握り直しましょうか、ね、いいですか。今日そこを握り直しましょう、ね、はい。